5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名、会派、代表質問、個人質問。レベル3は、質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第1回定例会において、代表質問では、4会派9人が、個人質問では7人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は、質問した議員自らの機構によるものです。代表質問。れいわ新政、鶴岡和成議員。施政方針について、総合計画について、記載なし。安心して暮らせる町について、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町、記載なし。関連質問、小倉博樹議員。行財政改革の進め方。質問、将来にわたり持続可能な街づくりに不可欠である強固な財政基盤の確保と人的資源の確保に向けた基本的な考え方を伺う。回答、令和7年度の重点取り組み項目として事務事業総点検の実施と業務プロセスの見直しを掲げ、すべての事業内容を徹底的に精査することで、初期の目的を達成した事業の廃止、刷新、改良に取り組んでいく。公共施設の今後の展開。質問。公共施設の老朽化は大きな課題であり、昨今の物価上昇や人件費の高騰により、個別施設計画の見直しが急務と考えるが、見解を伺う。回答、君津市公共施設等総合管理計画及び個別施設計画において、公共施設の適正管理を推進し、施設の質、量の最適化、財政負担の軽減、平準化に取り組んでいる。計画策定時から、社会情勢は大きく変化しているため、君津市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方に基づき、財政状況を踏まえ、地域の将来を見据えた配置、規模、時代の変化などを的確に捉えながら、個別施設計画の早期見直しを進めていく。防災力向上のために、質問、南海トラフや首都直下型地震はいつ発生してもおかしくない状況である。有事の際には、まずは避難が重要であると考えるが、個別避難計画の取り組みについて伺う。回答、自治会や民生委員等の方々と共に作成を進めており、同意者の 41% にあたる362名の個別避難計画が作成されているが、住民同士のつながりの希薄化等により、計画の作成が困難なケースもあることから、早期に避難場所や避難経路等を明確化できるよう、作成手法の見直しを検討していく。また、災害時の心構えや身の守り方、非常持ち出し品の確認など、災害に備えた自助の重要性についても、引き続き周知に努めていく。関連質問、小倉博樹議員。職員育成について、水上スキーの聖地を目指して、水辺空間の整備について、教育環境の整備について。創成会、保坂義和議員。成長戦略について、地域共生のまちづくりについて、安全安心なまちづくりについて、記載なし。 学校運営について、経営改革について、記載なし。関連質問、小林菊夫議員。人の流れを作る。質問、地域資源を生かした交流人口や関係人口の増加に向けた地域拠点整備の状況と今後の施策を伺う。回答、地域の活性化につながる交流機能やにぎわいの創出を図り、持続可能な施設となるよう、人と地域をつなぐステーションをコンセプトに、地域との対話を進めてきた。今後、拠点施設をベースとした積極的な活動によって、交流人口や関係人口の増加を図り、多様な人材の還流を促すことで、活力ある地域拠点を目指していく。農業政策。質問、中間管理機構と農業者の仲介に携わる職員の専門性についてどのように考えているのか伺う。回答、制度に対する理解度はもとより、貸し手や借り手の現状等を踏まえ業務を進める必要がある。人事異動などによる影響がないよう努めている。健康意識の向上。質問、市が所有する未利用地を高齢者や子どもの憩いの場として誰もが気軽に遊べる広場にしたいと考えるが、見解を伺う。回答、保育園跡地については個別施設計画に沿って利活用を進めており、利活用が決まるまでの間は引き続き地域の皆様に活動の場として利用いただきたいと考えている。特色ある学校づくり。質問、中学生、ゴミ出しボランティアは、地域の手助けが必要なお年寄りのゴミ出しを、通学途中の生徒が手伝う取り組みであり、コミュニティスクールの推進にもつながると考えるが、見解を伺う。回答、コミュニティスクールでは、学校、家庭、地域の力を合わせて地域と共にあることを目指している。生徒の力を地域に生かす取り組みは、生徒自身も地域の課題を理解し解決策を考える力を養うことができるため、コミュニティスクールの理念と一致しているものと理解している。関連質問、小林菊夫議員。雇用の確保について、歳出に及ぼす人件費の影響等について。君津未来、松本雄二郎議員。経済と環境が調和した町について、誰もが生き生きと生活できる地域共生の町について、記載なし。安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる町について。快適で安心して暮らせる街について、共に作る次世代につながる街について、記載なし。予算案の概要について、記載なし。関連質問、光武拓也議員。氷ダムの湖面活用。質問、通年での湖面活用が可能となる見通しだが、どのような利用が想定されるか伺う。回答、国内大会の開催はもとより、国際大会の誘致も視野に入れ、これまで以上に国内外からの新たな人の流れを創出し、交流人口の拡大が図れるものと確信している。サポートティーチャー、サポートスタッフ。質問、実態に応じた支援体制の強化とあるが、令和7年度の予定を伺う。回答、令和6年度と同程度の人数を配置する予定ではあるが、小中学校19校の新たな状況を踏まえた適切な配置を行うことにより、支援体制の強化を図ることができると考えている。公共交通。質問、 君津市地域公共交通計画に基づき、持続的な公共交通ネットワークの構築を図っていくとあるが、現在の進捗状況について伺う。回答。令和6年度は、路線バス須西線とコミュニティバス中島豊久線の見直しに取り組んできた。今後は路線バスにバーコード付き乗車券を導入し、データを収集するなど、より詳細な利用状況を把握、分析しながら、市街地における路線再編を検討していく。内美濃は運動公園。質問。民間活力の導入により、多世代が交流できる空間として整備を進めていくとあるが、現在の進捗状況について伺う。回答。令和6年度の取り組みとして、民間事業者の公募に向けた指針案を作成し、選定委員会において様々な意見をいただいたことから、この結果を踏まえた指針の作成に取り組んでいる。関連質問、光武拓也議員。日本酒文化の発信による観光客誘致について、スポーツに親しめる環境整備について、一人親家庭の子育て、生活支援について、市内道路の安全性について、学園の丘の町並み形成について、公明党佐藤陽子議員、持続可能な行財政運営の確立について、実りある地方創生 2.0 の推進について、記載なし。安全安心な暮らしの確保について、誰もが輝く教育の推進について、健康で自分らしく暮らせる街づくりについて。関連質問、野上真嗣議員、高橋健二議員。デジタル化による住民の負担軽減と行政経営の効率化を。質問、君津市DX 推進計画における目的達成の見通しを伺う。回答、防災アプリや小中学校保護者連携システム等の導入、君津市電子申請総合ページを開設するなど、行政手続きオンライン化のさらなる拡充を行い、行かなくてもよい市役所の実現に向け取り組んでいく。国の防災基本計画修正に伴い、市の防災対策強化へ。質問、能登半島地震を踏まえ、福祉的な支援の必要性や、在宅支援者等への支援などが示されているが、変更点がマニュアルに反映されなければ、災害時に生かされない。反映にあたっての手順やスケジュールを伺う。回答、国の防災基本計画の修正を踏まえ、令和7年6月までに改定する。質問、災害用物資等の備蓄状況をホームページ等で公表してはどうか。回答、避難所運営マニュアルの改定と合わせて公表していく。家なプラン教育の導入を提案。質問、いじめ認知件数や不登校児童、生徒が過去最多となるなど、教育現場は深刻な状況にある。イエナプランを参考に、異学年探究学習をはじめ、良い結果が出ていることから、本市においても小規模校での実施など、イエナプラン教育の考え方を取り入れてはどうか、見解を伺う。回答、市内小中学校では、イエナプランの要素を取り入れた異学年交流などが行われている。今後も子どもたち一人一人に寄り添い、人とのつながりを大切にした活動を継続していく。君津愛知園の老朽化を受けて。質問。本市に設置予定の児童発達支援センターの機能について伺う。回答。医療的ケア児の受け入れや放課後等デイサービスなど サービス拡充に向けた機能が追加される。関連質問、野上真嗣議員、地域との連携について、魅力ある学校づくりについて。関連質問、高橋健二議員、避難災害時の通信確保について、防犯まちづくりについて。個人質問、清宮康彦議員、創成会、魅力的だと思ってもらえる君津市を実現するために必要な運営について、JR 久留里線と当該地域の今後について。企業誘致。質問、令和6年末に大きな企業の誘致も決まったが、これに満足することなく、さらなる企業誘致を進めていかなければならないと考えている。民間企業は社会の変化に対応するためスピード感が必要で、それを受け止める行政側にもスピード感を持った対応が必要となってくると考えるが、本市はどのような対策をしているのか伺う。回答、市が所有する未利用地は法令上の制限などにより企業ニーズに合致しないことも想定されるため、まずは未利用地の市場性や企業ニーズなどを十分に把握した上で、費用対効果等を総合的に勘案し、検討していく。JR 久留里線。質問。JR 久留里線の存廃とバス交通の構築は別問題として考えなければならないと考えている。令和6年6月の定例会で市長より、皆様の久留里線に対する思いをしっかりと受け止めさせていただきますとの発言があったが、市が示した方針にどのように反映されているのか伺う。回答、地域住民の方の不安感をいち早く取り除くということ、また地域の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整えるためにも、今の久留里線以上に利便性を高めていく。大和博議員、令和新生。快適で安心して暮らせる街について。有害鳥獣対策について。共に作る次世代につながる街について。記載なし。消防団員の確保。質問、今年は消防団員の増員に力を入れていると思うが、どのような確保策を検討されているのか伺う。回答、自治会への協力依頼、広報誌やチラシの配布などによって消防団員の募集を呼びかけ、機能別消防団員の登用や消防団応援の店制度の採用に加え、処遇の改善等を行い、確保に努めてきた。今後はこれまで以上に SNS などを活用した情報発信を行い、消防団の必要性や魅力を伝えることにより、団員の確保に努める。最近、火災が多くて心配です。質問、今年に入ってから火災が多くなっているが、考えられる原因と対策について伺う。回答、原因については、主に野焼きや焚き火など、焼却行為からの延焼拡大によるものが多く発生している。対策としては、自治会回覧や市ホームページへの掲載をはじめ、2月には SNS 発信と防災行政無線にて、市内一斉に注意喚起を行った。鳥害にも対策を。質問、糞害や木の実の食い散らかしなどによって、町を汚す野鳥について、今後の対策を伺う。回答、カラスに対しては捕獲用の檻の設置、通学路への児童防護用の傘を備え付けるとともに、猟友会と連携して銃による捕獲や追い払いを実施している。引き続き対策について研究していく。大滝康介議員、創成会。安心して子育て・子育ちでき、学びを楽しめる町。 快適で安心して暮らせる町。耐震性のない南小安小学校のプレハブ校舎。質問、解体を含めて今後の方向性を検討するとのことであったが、現時点の対策について伺う。回答、グラウンドで活動する児童がプレハブ校舎に近づかないような対策や、解体を含めた施設のあり方を検討する。バス路線の再編。質問、バス路線再編の検討状況と結果の公表について伺う。回答、乗降調査などを行った上で方向性を示す際には、1便あたりの利用者数や各停留所での乗降者数等も含め、市民の皆様に示していく。災害時の井戸水の活用。質問、災害時の生活用水の確保策として有効とされる災害協力井戸について見解を伺う。回答、市では災害協力井戸の登録準備を進めており、今後ホームページ等で募集を行っていく。消防職員の資格取得状況。質問、中型・大型免許の取得には金銭的なハードルが高いが、資格の取得状況と取得費用の一部補助の導入について伺う。回答、中型・大型免許を合わせると職員の約9割が取得しており、補助については県内状況等を調査し検討していく。
鈴木隆弘議員、創生会。君津市における食育の実態と課題について、2地域居住への考え方と対応について、観光の磨き上げについて、記載なし。食育推進計画の取り組み。質問、食生活は人々が健康で心豊かな生活を送るために欠かすことができない本市の食育の取り組みについて伺う。回答、食生活改善推進委員を育成し、食生活改善教室などを展開している。また、小中学校では作物の栽培収穫の実体験などを通じて、食の大切さを知り、食への関心を深めるための取り組みを推進している。引き続き食に関わる人々の支えに感謝と理解を深める取り組みを進めていく。2地域居住への対応。質問、子育て世代の移住体験など本市への定住を促す施策について伺う。回答、関係人口の創出を目指し、民間事業者が運営している保育園留学、マルアルを取り入れている。保育園の一時預かり、宿泊場所、ワークスペースの提供を一体化し、最長2週間の短期移住を体験するもので、23組の利用があった。2地域居住への関心も高まっているため、国の動向を注視していく。空き家の有効活用。質問、市内の空き家を活用し、畑付きの戸建て住宅での農業体験や多様な働き方ができるお試し生活について伺う。回答、移住先候補地域に一定期間暮らし、文化や生活環境を体験することは、移住後のミスマッチの減少が期待できる。地域や民間企業との連携など、様々な手法について調査研究していく。林幸子議員、諸派希望に未来。ワクチン接種に伴う健康被害について、安全安心な食の取り組みについて、市内の産業廃棄物処分場について。 ワクチン接種に伴う健康被害。質問、HPV ワクチンをキャッチアップとして接種勧奨されているが、重篤な健康被害が出ていること、健康被害を知っていたら接種させなかったという声があることを把握しているか伺う。回答、健康被害の状況等、国の公表資料や報道などを通じ承知している。市民の健康への影響について十分配慮しながら、引き続き透明性を持った正確な情報を提供し、適切に判断できるよう進めていく。学校給食における牛乳の選択制。質問、牛乳は苦手で飲めない。体質に合わないという子どももいるため、学校給食における牛乳の選択制を導入すべきと考えるが、見解を伺う。回答、牛乳を飲まないという選択については、アレルギー疾患用の学校生活管理指導表の提出を受け、個々に応じた対応方針を協議しているため、現時点では取り扱いを変更することは考えていない。第4期処分場増設の事業計画概要書の提出。質問、本市は第1期から反対の立場を明確にしていますが、第4期増設事業についてどのような対応を考えているか伺う。回答、市は県から事業者が提出した環境影響評価方法書に係る意見を求められていることから、今後君津市環境審議会に諮問し、環境保全の見地から答申をいただいた上で市の意見を提出する予定である。三浦道夫議員、諸派日本共産党。市長の政治姿勢について、医療福祉行政について記載なし、環境行政について記載なし。市長の政治姿勢。質問、市政方針で JR との協議を進め、現在の久留井線以上に利便性の高い公共交通となるよう取り組んでまいりますと述べた真意を伺う。回答、JR が鉄道からバス交通への転換を発表したことを受け、バス交通への転換に向け、事業主体、運行形態、運行ルート、費用負担などの具体的な事項を検討している。日中における空白時間を解消するなど、現在の久留井線以上に利便性の高い公共交通の実現を目指して取り組んでいく。質問、鉄道事業法第28条の2や、指針では関係地方公共団体及び利害関係者への説明を十分にすることが必要とされているが、責任を十分に果たしているとは思っていない。市の認識を伺う。回答、JR 東日本千葉支社において、今後説明をする場を設けるものと理解しており、国の指導等に基づいて行われるものと考えている。質問、亀山地区は独自にアンケート調査を実施し、49.3% の方が存続を求めている。市は利害関係者である住民の生の声を JR に届け、説明責任を果たさせるべきと考えるが、市の見解を伺う。回答、利害関係者については最終的に国が判断するものと考えているが、 指針に基づいて JR が適切に説明会を開くものと考えている。下田健吾議員、創成会。市長公約について記載なし。会計について記載なし。直面する課題について。公共施設での事件情報共有と再発防止を。質問、治安が悪化し市民が不安に感じている市の施設や駐車場での事件・事故の発生状況を伺う。下田議員作成の参考データがあります。君津市の公共施設で起きた事件、令和6年。駐車場の車上狙い2件、駐輪場で自転車等11件、公園での置き引き2件、自動販売機狙い1件、市内小学校の遊具12校のうち8校で使用停止。参考データ終わり。回答、昨年は車上狙い2件、自転車等11件、公園置き引き2件、自動販売機狙い1件が発生した。質問、被害によって市民は傷つく。次の犯罪を防ぐための対応を取ったか伺う。回答、各施設において対応しているが、全庁的な対応は取っていない。環境を守るために家庭の廃食油を回収して。質問、木更津市は家庭の油を回収して活用している。本市も取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答、循環型社会実現のために必要と考えることから、実施に向け事業スキーム等を検討していく。保育や介護の報酬の現状。質問、福祉の危機について、介護や保育において人件費等の基準となる公定価格の現状を伺う。下田議員作成の参考データがあります。保育の公定価格の地域区分。袖ヶ浦市 16%、富津市 10%、木更津市 6%、君津市 6%。介護報酬の地域区分。袖ヶ浦市 10%、木更津市 6%、富津市 3%、君津市 3%。参考データ終わり。回答、保育の公定価格の地域区分は、本市と木更津市 6%、富津市 10%、袖ヶ浦市 16%、介護の地域区分は、本市と富津市 3%、木更津市 6%、袖ヶ浦市 10% である。以上、5ページから9ページでした。